お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからピリピ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はピリピ人への手紙2章23節から30節と3章1節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ピリピ人への手紙2章の学びをしていますが、2章の23節から24節。ですから私のことがどうなるかが分かり次第、彼を使わしたいと望んでいます。しかし私自身も近いうちに行けることと主にあって確信しています。パウロは牢獄の中で彼に何が起こるかについてのメッセージをテモテに持って行ってもらいたいと願いました。パウロは牢獄から解放されるという希望を持っていたのです。聖書の中には記録されていませんが、言い伝えでは彼はこの牢獄から解放され、この後かなりの巡回ミニストリーを行ったと言われています。その後クリスチャンたちがネロの下で迫害された時、当然リーダーであるパウロは連れ戻され処刑されてしまいます。エパフロデとはキリストの心を持ったもう一人の人物でした。彼とパウロとテモテは主にある兄弟で一緒に主に仕えていました。エパフロデとがピリピ教会の牧師であることを思い出してください。ピリピ人への手紙2章の25節。しかし私の兄弟、道路者、戦友、またあなた方の使者として私の急防の時に仕えてくれた人、エパフロデとはあなた方のところに送らねばならないと思っています。パウロがピリピに教会を設立したのですが、エパフロデとはパウロを妬んではいませんでした。パウロはエパフロデとを愛していました。なぜなら彼はキリストの心を持っており、パウロは彼を信頼することができたからです。パウロは彼を私の兄弟、同労者、戦友とまで呼んでいます。パウロは言います。彼は私の戦友です。彼は私と共に戦っているのです。彼は私がいない時にも、私の背中にナイフを突き立てるようなことはしません。彼は私の敵に味方するようなこともありません。彼は信仰のために私と肩を並べて立っているのです。またここには、またあなた方の使者として私の急防の時に仕えてくれた人、エパフロデトとありますが、エパフロデトは、鎖につながれていたパウロを具体的に助ける働きをしたのです。ピリピ人への手紙2章の26節。彼はあなた方すべてを慕い求めており、また自分の病気のことがあなた方に伝わったことを気にしているからです。この箇所はほとんどユーモラスでさえあります。エパフロデトが病気になり、ピリピの教会に彼らの牧師が病気になったと知らせが送られました。エパフロデトは彼らを慕い求めていました。おそらく彼はちょっとホームシックでもあったのだと思います。そして彼が病気だというので、教会が彼のために悲しんでいると聞いたとき、病気が再発しました。なぜなら自分が病気だと聞いて 彼らが傷ついているということで、彼自身も傷ついたからなのです。ここには何か悪循環のようなものが働いています。でもこのことはピリピの教会と彼らの牧師の間のとても素晴らしい関係を明らかにしているのです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私はこれまで多くの教会に講師として招かれたので、その教会が確かに神様の御言葉を述べ伝えているかどうか、また牧師に対するその教会の態度がどういうものかを見抜く目が養われてきました。例えばある教会の役員が私を脇に呼んで、マギー博士、私たちには立派な若い牧師がいますよ。彼は神様の御言葉を述べ伝えています。という時、私の心は喜びに踊ります。でも一方で、時々その教会の役員が私を脇に呼んで、こういうこともあります。先生、どうやったら私たちの牧師のような人物をクビにすることができますかね？彼はあまりにも自分の意見に固執しすぎるし、あまりにも独断的だし、私たちを指揮したがるんですよ。私はそのような人に尋ねることにしています。彼は神様の御言葉を述べ伝えていますか？するとその役員が、ええ、もちろん、でもそれはずっと前からそうですよと答えるなら、御言葉がこの人に何の影響も与えてこなかったのだということがわかります。そしてもしこの役員の牧師に対する非難が教会の一般の人たちに蔓延してしまったなら、その教会はおしまいです。聖書を教えている牧師を拒否することは、私たちの国全体の多くの教会にとって弔いの鐘なのです。ご存知の通り、悪魔はとても狡猾に行動してきました。悪魔は神様の御言葉そのものに対する攻撃を、神様の御言葉を教える人物への攻撃に移したのです。牧師に対する改宗の態度によって、その教会がどのような教会であるかを本当に判断することができるのです。エパフロデトは彼の教会からとても愛されていました。そのことはピリピの教会がどのような教会であったかをよく物語っていると思います。ピリピ人への手紙2章の27節。本当に彼は死ぬほどの病気にかかりましたが、神は彼を憐れんでくださいました。彼ばかりでなく、私をも憐れんで、私にとって悲しみに悲しみが重なることのないようにしてくださいました。今日多くの誠実な信者たちが、クリスチャンは病気になってはならない。たとえなったとしても、自分たちを癒してくださるように、神様を信じなければならないという考えを持っています。もしそれが正しい考えであるなら、なぜパウロはエパフロデトを癒さなかったのでしょうか。彼はひどい病気になって死ぬところだったのです。お分かりのように、パウロや他の人たちには印としての賜物が与えられていました。なぜなら彼らには私たちに今日与えられているところの新約聖書が与えられていなかったからです。パウロが福音のメッセージを始めた時には、新約聖書は全く書かれてはいませんでした。パウロがメッセージを持って新しい地域に入っていった時、彼の権威は何だったのでしょうか。彼には印としての賜物の他には何の権威もありませんでした。印としての賜物の中には癒しの賜物も含まれていました。でも今、パウロは自分のミニストリーの最後に近づいてきていました。パウロには、主イエスが取り去ってくださらなかった肉体の棘がありました。そしてその代わりに、主はパウロにその棘に耐えるための恵みをくださいました。 それからテモテにはお腹の問題がありました。もしパウロが信仰による癒しを行う人だったとしたら、なぜ彼はテモテを癒してあげなかったのでしょうか。実際パウロはテモテにお腹のために少しワインを飲むようにと命じました。そして第二テモテへの手紙4章の20節では、パウロはミレトに病気のテロピモを残してきたと言っています。第二テモテ4章の20節。エラストはコリントに留まり、トロピモは病気のためにミレトに残してきました。パウロはなぜ彼を癒してあげなかったのでしょうか。そして今パウロはこの若い牧師エパフロデトが自分のところにいるが、彼は病気になって死ぬところだったと言っています。パウロは彼を癒すことはしませんでした。むしろ彼はすべての名誉を神様に帰しています。神様はエパフロデトを憐れんでくださったと言っているのです。神様の癒しは自然な仕方で起こりました。パウロは確かに祈りました。そして神様はその祈りを聞き答えてくださったのです。なぜパウロは自分の癒しの賜物を使わなかったのでしょうか。なぜなら終盤になって使徒たちが舞台から消えてしまう前に、フォーカスが偉大な医師である方、つまりイエス・キリストに戻っていったからなのです。ご覧のようにこの書簡はキリストの心、謙遜な心を強調しています。もし私が信仰による癒しを行う人物であったなら、私はもっと評判が良く有名になっていたと思います。でも私は信仰による癒しを行う人物ではありません。主イエスこそが偉大な医師である方なのです。私が最初に癌にかかっていると分かったとき、癒しを行う人のところに行きなさいというとても多くの手紙を受け取りました。しかし私はそのうちの誰のところにも行きませんでした。私が行ったのはとても立派な癌の専門医と偉大な医師なる方のところだけです。私は主に予約を取って、私は生きていたいのです、と申し上げました。そして自分のことを主にお委ねしました。その結果、私の癌は癒されましたが、私に起こったことを通して栄光を受けられるのは主なのです。使徒パウロは自分のミニストリーの終盤に来て、どんな癒しも強調してはいません。自分のところに病気の牧師がいるのに、彼は自分に与えられていた癒しの賜物を用いてはいません。なぜならパウロは、強調点をあるべきところ、主イエス・キリストのご人格に移しているからですと、マギー博士は述べています。さてパウロはエパフロデトを彼らのところに送り返します。ピリピ人への手紙2章の28節。そこで私は大急ぎで彼を送ります。あなた方が彼に再び会って喜び、私も心配が少なくなるためです。パウロは彼らが悲しむのではなく、喜んでほしいのです。ここには、私も心配が少なくなるためですとありますが、パウロもピリピの教会のことをとても心配していました。なぜならこの時、ピリピ教会が喜ぶ代わりに悲しんでいたからです。ピリピ人への手紙2章の29節。ですから喜びにあふれて、主にあって彼を迎えてください。また彼のような人々には尊敬を払いなさい。パウロはこのピリピから来た牧師に何と親切なことでしょうか。 エパフロデトのような人は尊敬され愛されるべきなのです。私たちは神様の御言葉を教えている人を尊敬しなければなりません。もし彼に神様が用いておられる教える賜物があるのなら、賜物と同時にその人自身も尊敬されるべきです。私たちの注目は神様の御言葉に向けられるべきなのです。様々な大会やセミナーは、麻薬問題、アルコール問題、性的な問題、若者たちの問題、老人層の問題に注目しますが、そこにあるのはただの心理的な解決だけなのです。問題は私たちが神様の御言葉に戻っていかないことなのです。キリストとキリストの心とを明らかにするのは神様の御言葉なのです。ピリピ人への手紙2章の30節。なぜなら、彼はキリストの仕事のために命の危険を冒して死ぬばかりになったからです。彼は私に対して、あなた方が私に仕えることのできなかった分を果たそうとしたのです。エパフロデトはキリストの働きをしていました。そうするためには、彼はキリストの心を持っていなければなりませんでした。このような人たちについての話を読むと、ゾクゾクしてきます。一世紀、ローマ帝国の時代の出来事です。皇帝アウグストの帝国が出て行って世界を征服したのです。その結果、ローマの法律がどこでも施行のものになりました。誰に対しても憐れみは示されませんでしたが、この時代、どこにでも法と秩序がありました。しかし、ローマに反抗することのできる力はどこにもありませんでした。そしてそこに使徒パウロが出て行きました。彼と同じ考え方を持っている人たちも彼と共に福音を述べ伝えました。それはローマの十字架の上で主が成し遂げられた贖いによって人類に対して憐れみを注いでくださった神様がおられるという福音でした。そのようにしてこの時代に数えきれない人々が主イエス・キリストに立ち返ったのです。さて今、使徒パウロが鎖でローマの兵士につながれていますが、彼はそこで一体何をしているのでしょうか。彼はそこでキリストのために証をし、主にあって喜んでいるのです。彼にはキリストの心があります。同時に私たちは立派な若者、テモテがこの異教の街を歩いているのを見ます。不敬虔な社会の中では、キリストのために生きることはできないという人もいます。しかしテモテを見てください。彼は不敬虔な異邦の民の中にあって、キリストの心を持っていました。そしてエパフロデトを見ます。彼はずっと向こうのピリピの町の誠実な牧師です。ピリピはローマの属州であり、異教の町でした。しかしエパフロデトはそんな町でキリストの心を持っていました。もし一世紀に生きていたこの人たちがキリストの心を持つことができたのなら、今日でも私たちは彼らと同じようにキリストの心を持つことができるはずです。真似をすることによってではなく、主に明け渡すことで、神様の御霊が私たちの人生にキリストの心を生み出してくださることができるのです。さて、ピリピ人への手紙3章の学びに入りますが、私たちはこれまでクリスチャンの生活の哲学を見てきました。 その中心聖句はピリピ一章の21節で、私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益ですという言葉です。そしてクリスチャンの生活の模範も見てきました。ピリピ人への手紙2章の5節で、パウロは次のように述べています。あなた方の間では、そのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。これから私たちは、パウロの個人的な証の中に要約されているクリスチャンの生活の報酬を見ていきます。ピリピ3章の14節にはこのように書かれています。キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。この章で私たちは、パウロは自分の過去の生き方のシステムを変えたこと、また現在のための自分の目的を変えたこと、そして将来のための自分の希望を変えたということを見ていきます。パウロは神様がこの地上に御国を建ててくださることを信じていました。そのことに関しては、パウロは一度も見解を変えませんでした。そして確かに、キリストを信じる者たちには、奇跡的な素晴らしい希望があることを見ました。その希望は、ユダヤ人でも、異邦人でも同じです。キリストがご自分の者たちをこの世界から連れ出してくださるために来られる時がその日です。ピリピ人への手紙3章の1節。最後に私の兄弟たち、主にあって喜びなさい。前と同じことを書きますが、これは私には煩わしいことではなく、あなた方の安全のためにもなることです。最後に私の兄弟たちという表現は、パウロがこの書簡のまとめに来ているという印象を与えます。おそらくパウロはこの手紙をピリピの信者たちに対するとても短いお礼の手紙にするつもりでいたのだと思います。でもここはまだこの書簡の真ん中です。明らかに神様の御霊が彼に手紙をもっと続けるように促されたのです。私も講師に招かれて話をするときに、次のことを最後にお話しして終わりにしたいと思いますと言っておきながら、その後15分も話し続けてしまったことがありました。講演が終わってから、家内が、全然終わりになっていなかったじゃないの、と言ったので、私は彼女に、自分はただ霊的になっていただけで、パウロがしたことをしていたのだと、言い訳をしたのを覚えていますと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、テモテの心、パウロと同じ心というテーマで、ピリピ人への手紙2章23節から30節と、3章1節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。